広告からコンテンツへ2026年マーケティング地図と増分測定法。2026年のマーケティングは、有料広告とコンテンツを切り分けるのではなく、UGC、クリエイターブランデッドコンテンツ、オウンドメディアを一つの運用体系として結びつける方向へ移行しています。本校では、コンテンツポートフォリオの設計から、増分効果とマーケティングミックスモデリングの正しい解釈までを解説します。UGC、インフルエンサーコンテンツ、ブランデッドコンテンツは、単なる品質上の序列ではなく、リーチ範囲、管理水準、制作費、役割がそれぞなるコンテンツの種類です。フォロワー数だけでなく、ターゲット顧客の構成、実際のリーチ、視聴維持率、エンゲージメントの質、コンバージョンへの貢献度を総合的に評価する必要があります。オウンドメディアでは、製品の宣伝よりも、顧客が繰り返し参照する情報、ブランドの開発過程、創業者の視点、顧客体験を優先すべきです。月ごとの売上差は増分効果を探る出発点ですが、季節性、価格、プロモーション、流通の変化を統制しなければ、因果効果だと断定することはできません。精緻な測定体系では、プラットフォームのアトリビューション分析、ホールドアウト、実機自治実験、ブランド調査、マーケティングミックスモデリングを目的に応じて組み合わせます。有料広告とコンテンツの境界が曖昧にな中、ブランドは1本の広告よりも、複数で繰り返されるコンテンツ体験を設計する必要がある。UGC は広告クリエイティブとなり、クリエイター動画はブランドチャンネルや有料メディアで再利用され、オウンドメディアの投稿も検索やコミュニティを通じて新規顧客を獲得する。本校でいう2026年のマーケティング地図、確定した市場予測ではなく、変化したチャンネル環境に対応するための実務フレームワークである。重要なのは広告を注視することではなく、広告、コンテンツ、コミュニティ。自社チャンネルを一つのポートフォリオとして運用し、それぞれの増分、寄与度を検証することにある。有料広告とコンテンツの境界が曖昧になる理由従来の区分では、広告は費用を支払って露出を購入する活動であり、コンテンツは自発的な関心や共有を得る活動だった。しかし、実際の運用では、一本の動画が複数の役割を同時に果たす。顧客が作成したレビューを許可を得た上で、広告クリエイティブとして配信できる。クリエイターの投稿をブランドアカウント、商品詳細ページ、有料広告で活用できる。ブランドが制作したい愛用な解説コンテンツが、検索やコミュニティから自然流入を生み出す。成果の高いコンテンツは、リターゲティング広告や販売ページにつながる。したがって、広告かコンテンツか、よりも次の質問の方が重要である。どのような顧客の課題や関心事を扱うのか、カスタマージャーニーのどの段階で使用するのか、誰が語り手であり、顧客がその語り手を信頼する理由は何か、どこで配信し、どのような権利に基づいて再利用できるのか、露出、関心、購入、再購入のうち何を測定するのか。コンテンツピラミッドの構成と役割。コンテンツピラミッドは、下から上に行くほど無条件に優れているという序列ではない。仮想は多様なメッセージを素早くテストする、幅広いコンテンツ。上層はブランドの中核となるストーリーを集中的に伝える、代表的なコンテンツと捉える方が正確である。タイプ、ホナ役割、一般的な強みなリスク優先して確認する指標。UGC 多数の利用状況とメッセージを親しみやすさ、具体的な利用シーン、迅速なバリエーション展開、過度な演出、権利未取得、広告表示の欠落、冒頭区間の離脱率、視聴維持率、保存コメント、コンバージョン率、インフルエンサーコンテンツ特定の関心層から信頼を借りてリーチターゲットコミュニティ、専門的な制作、説明力、日のエンゲージメント、潜在顧客との不一致、一時的な露出、実際のリーチターゲット適合度、エンゲージメントの質、検索売上の増加、ブランドコンテンツ、ブランドストーリーと印象を集中的に高い完成度、メッセージの統合、長期活用高い制作費、クリエイターとブランドの視点の招致調率、ブランド検索広告早期、ブランド先行度、オウンドメディア知識と関係を長期的に切り返しの接点、検索資産、直接的なコミュニケーション、一貫性の不足、社内の話題に、宣伝った再訪問、購読、自然流入、アシストコンバージョン、コミュニティ質問、レビュー、評判が循環する場。検索露出、仲間同士の信頼、顧客の言葉の発見、世論操作、過度な介入、否定的意見の隠蔽言及量、センチメントの変化、 質問の種類、推奨推奨の理由制作費は、形式、出演範囲、市場によって大きく異なる。したがって、特定のタイプを固定された金額帯で定義するのではなく、1件あたりの制作費、承認管理費、有料配信費、再利用可能期間を合わせて計算する必要がある。UGC を大量生産する前に定める原則 UGC は、実際の顧客が自発的に作成したコンテンツと、ブランドが費用や製品を提供して制作したクリエイターだがた UGC の両方を指す場合がある。この2種類は信頼を示すシグナルと開示義務が異なるため、社内データでも区分する必要がある。効果的な制作ガイドラインブランドは、台本全体を管理するよりも、次の要素だけを明確に提示する方が良い。必ず正確でなければならない製品情報と禁酒源見せたい実際の利用状況を一本の動画で検証する一つの中核メッセージ動画の長さ、納品ファイル、修正回数と投稿チャンネル、広告への転用有無、利用期間クリエイターに表現方法、話し方。撮影状況についての裁量を残すことで UGC の自然さという利点が保たれる。一方、効能や価格のように誤解を招き得る情報はブランドが確認しなければならない。権利と開示事項、製品提供、手数料、売上分配、またはその他の経済的関係がある場合は、当該市場における広告推奨表示の規定を確認しなければならない。米国フェデラルトレイコミッションのガイドラインのように、経済的関係を目立ち、理解しやすい方法で開示するよう求める法域がある。詳細な基準は国やプラットフォームによって異なる。契約には次の項目を具体的に記載するのが安全である。ブランドチャンネルへの投稿権限、有料広告クリエイティブとして利用する研修、字幕翻訳、一部抜粋の権限を可能な国、チャンネル出演者の顔、音声、音楽第三者の著作物に狩る権利、契約終了後における既存の投稿、投稿の取り扱い方法。インフルエンサーはフォロワー数より適合性を評価する。フォロワー数は潜在的な規模に過ぎず、実際のリーチや購買への影響力を保証するものではない。次の要素を合わせて検討する必要がある。潜在顧客との適合度、地域、人口、年齢、関心度、購買力がターゲット顧客と一致しているか？リーチの質、フォロワー数に対する実際の視聴数とリーチが安定しているか？エンゲージメントの質、コメントに具体的な質問や経験が含まれているか？反復的な文語度や無関係な反応が多くないか？コンテンツとの適合性、既存投稿のテーマや話し方の中で製品を自然に説明できるか？ブランドセーフティー、過去のコンテンツやコラボレーション、履歴がブランド基準に合致しているか？測定可能性、固有リンクコード、投稿履、地域、またはアンケートを通じて影響を観察できるか？エンゲージメント率は分母によって値が異なる。フォロワー基準のエンゲージメント率、リーチ基準のエンゲージメント率、視聴基準のエンゲージメント率を混同してはならない。リーチ基準のエンゲージメント率か、エンゲージメント数、リーチユーザー数100視聴基準のエンゲージメント率は、エンゲージメント数、視聴数100いいねだけを合算するより、保存共有意味のあるコメント。リンククリック、ブランド検索の変化を分けてみることが有用である。複数の候補を比較する際は、同じ期間と同じ計算式を適用しなければならない。ブランドコンテンツは代表的なストーリーを作るブランドコンテンツは、単に制作費の高い動画ではなく、コンテンツ全体の文脈の中で、ブランドの問題意識、人物、または製品体験を伝える形式である。上位ファネルの認知度だけでなく、商品説明、採用、流通商談、リターゲティング用クリエイティブなどに長期間再利用できる。効果的なコラボレーションのため、ブランドが管理する領域とクリエイターに任せる領域を分ける。ブランドが決めること、ターゲット顧客中核となる主張、事実確認、法的制約、必ず残すべき印象を共同で決めること、ストーリー構成、公開方法、成果指標、クリエイターに任せること、話か、シーン構成、ユーモア、編集のリズム、コミュニティに適した表現、成果が確認できれば、単発の制作費契約を長期パートナーシップやブリジュー連動方式に切り替えられる。ただし、収益分配については、割引費用、返品税金、プラットフォーム手数料、寄与期間を定義した上で収益性を検討しなければならない。オウンドメディアが扱うべき4つのテーマ、オウンドメディアとは、ブランドが管理できるウェブサイト、ニュースレター、EU、その他の公式チャンネルを指す。 チャンネルを維持する目的は投稿数を満たすことではなく、顧客が繰り返し探す情報や視点を蓄積することである。 1. 業界とトレンド業界の変化、新しい使用方法、消費者の質問、関連データを解説する。単なるニュースの要約よりも、ブランドがなぜその変化を重要だと考えるのか、顧客の選択にどのような影響を与えるのかを付け加える必要がある。 2. 開発過程とブランド哲学、製品やサービスが作られる過程、失敗した試み、意思決定の基準、改善の過程を公開する。成功談だけを並べるのではなく、何を学び、どのように変えたのかを示すことで、麻生性が生まれる。 3. 創業者と実務担当者の視点機能の似た製品が多い市場では、誰がどのような基準で作り、販売するかが差別化要因になり得る。創業者だけにこだわる必要はなく、研究者、デザイナー、カスタマーサポート担当者など、実際の意思決定に参加した人が語り手になることもできる。 4. 顧客の声レビューの文言を並べるのではなく、顧客がどのような問題を経験し、どのような基準で選び、使用後に何が変わったのかをインタビュー形式で記録する。代表的な肯定的事例だけでなく、繰り返される不満や質問も製品改善や後続コンテンツのデータとして活用しなければならない。コミュニティと検索チャンネルの運用原則、ネアカフェやブログのように検索結果と連動するコミュニティは韓国市場の代表例だが、同じ原則は Reddit、フォーラム、専門コミュニティ、地域別検索プラットフォームにも適用される。ブランドがすべきことは、人為的に好評を作り出すことではなく、次の情報を観察し支援することである。顧客が実際に使用する質問や比較表現、購入直前に繰り返される懸念や、誤って知られている情報や説明が必要な部分、使用中に発生する問題と解決方法、ロイヤル顧客が自発的に推奨する理由、体験モニターやスポンサー付き投稿は、経済的関係を明確に開示しなければならない。従業員や代理店が一般消費者を装って書き込んだり、否定的な意見を隠蔽したりする方法は、信頼と規制の両面でリスクがある。チャンネルではなくカスタマージャーニーに沿ってコンテンツを配置する。コンテンツは形式よりもカスタマージャーニーにおける役割を基準に設計するのが良い。顧客の段階、顧客の質問適したコンテンツ、主要指標発見、この問題とブランドはなぜ重要なのか。次回 UGC トレンド解説、クリエイター動画的確リーチ7、ブランド検索探索、自分に合っていて信頼できるか。比較解説、使用過程、専門家、顧客、インタビュー、保存、詳細ページへの訪問、探索行動決定、価格とリスクを負う価値があるか。レビュー、FAQ も、保証返品の説明、コンバージョン率、新規顧客獲得費用、カート内での進行使用、正しく使用する方法は何か。オンボーディング、チュートリアル、トラブル解決コンテンツ、問い合わせの減少、アクティベーション、返品率、已推奨利用を続けたり、推奨したりする理由はあるか。活用のヒント、顧客事例、コミュニティプログラム再購入、維持率、推奨と自発的、UC 一つの中核コンテンツを複数の長さや形式に再構成することはできるが、同じ動画をすべてのチャンネルにそのまま複製することは避けるべきである。チャンネルごとの視聴状況、画面比率、最初のシーン、字幕、行動喚起の文言を調整する必要がある。成果測定の出発点は、指標構造である売上だけを見ると、コンテンツが顧客認識に与えた初期の影響を見落とし、視聴数だけを見ると事業成果につながらない。目標から先行指標と結果指標を段階的に結びつける。事業成果、増分ベレ、増分利益、新規顧客数、維持率、顧客行動、検索、サイト訪問、相談、カート追加、購入、3点つ反応、比較リーチ、視聴維持事実、共有、意味のあるコメント、実行指標、制作量、制作所要時間、承認の遅延、クリエイティブ再利用率、プラットフォームが報告するコンバージョン上げは、そのプラットフォームのアトリビューションルールに基づく当たりである。複数のプラットフォームが同じ購入への寄与を主張する可能性があるため、これらを単純に合算した愛を全体の増分倍々とみなしてはならない。単純な増推定と MMM の違い、マーケティングミックスモデリング、マーケティングミックスモデリング、MMM は、一定期間の売り上げとチャンネル別の支出データを使用し、各マーケティング活動の寄与度を統計的に推定する方法である。 一般的にトレンド、季節性、価格、プロモーション、流通、外部経済要因、広告効果の遅延、飽和などを合わせて考慮する。一方、ベース売上を算出した後、新規活動期間の超過倍上がれを計算する方法、理解しやすい増分推定法だが、それ自体は精緻な命名ではない。対象群のない、前後比較、または時系列診断に近い。3段階の簡易推定、仮想の月間売上を例にすると、次のようになる。マーケティング上の変更がない場合、再購入と自然流入によって予想されるベースラインは、2、500万ウォンである。常時広告が平均1人500万ウォンの増分倍上を生むと、既存の実験から推定する。UGC キャンペーン期間の実際の総倍合いが1000万ウォンなら、従来の予想値1000万ウォンとの差は1000万ウォンである。これを簡単に表すと次のようになる。観察された差は実際の売上、従来の条件における予想値。しかし、1000万ウォンの全額を UGC の因果効果として単値に確定することはできない。同じ期間に季節的需要、割引、品切れの解消、販売店の拡大、競合他社の活動、価格変更、偶然の変動があった可能性があるためである。したがって、UGC と同時に観察された超過倍ウェイして記録した上で、追加検証する必要がある。段階的なキャンペーンを設計する際の注意点、8月には UGC、9月にはインフルエンサーを追加する方法は、運用上は理解しやすいが、月が変われば季節性や市場条件も変わる。可能であれば、次の方法で比較可能性を高める。類似する地域や顧客集団の一部をホールドアウトとして残す。価格、割引、在庫、流通の変化を別の変数として記録する。キャンペーンの前後に、ブランド認知度と購入意向を同じ設問で調査する。複数の時点にわたってキャンペーン強度を変化させ、繰り返し観測する。十分なデータが蓄積されたら、MM または時系列因果分析を適用する。測定方法別の長所と短所方法、回答に適した質問、強む限界プラットフォームのアトリビューション分析、クリックや露出後にどのようなコンバージョンが記録されたか。迅速で詳細な運用に有用プラットフォーム間の重複、独自のアトリビューションルール、長期効果の欠落、固有リンククーポン追跡可能な直接反応がどの程度発生したか。実装が比較的簡単コードを使わずに購入した顧客とブランド効果の欠落、ホールドアウト、地域自治実験、活動がなかった場合と比べて、どの程度増えたか。因果推論に強い十分なサンプル、統制、運用費用が必要ブランドリフト調査、認知度、早期選考が変化したか。上位ファネルを測定可能アンケートのバイアスとサンプル設計に敏感 MMA 全チャンネルが長期ビジョンにどのように寄与したか。オンライン・オフラインの統合、長期効果の分析、十分な時系列と変動性、専門的なモデル検証が必要一つのツールで、すべての質問に答えることはできない。短期的なクリエイティブの最適化にはプラットフォームデータが有用であり、因果効果の確認には実験が強く、複数チャンネルの長期的な予算配分には MMM が適している。MMM のための最小データ構造、精緻なモデルを作る前でも、次のデータを収集、または引継ぎで一貫して蓄積すれば、今後の分析品質が高まる。データグループ、主な項目、結果、相場上昇期、既存顧客の売り上げ、利益、地域別成果、メディア、チャンネル別支出、露出、クリック、キャンペーンとクリエイティブのタイプ、商取引条件価格、割引率、配送料、在庫、販売チャンネル数。カレンダー祝日、給与支給日、季節イベント、キャンペーンの開始終了日、外部変数景気、競合プロモーションなど事業に関連する要因、コンテンツ、UGC、インフルエンサー、ブランドコンテンツの区分、語り手、メッセージ、利用権。すべての変数を闇雲に入れるのではなく、結果に影響を与える合理的な根拠があり、一貫して収集できる項目を選ぶ必要がある。データの欠落、チャンネル定義の変更、キャンペーン名の不一致は、モデル自体よりも大きな問題を引き起こし得る。2026年の実行に向けた運用手順1。顧客の質問を収集する検索後、相談記録、返金理由、コメント、コミュニティの質問を集め、発見探索決定使用の段階に分類する。2. コンテンツの空白を確認する各顧客の質問に対応する UGC、 解説コンテンツ、顧客事例、FAゲがあるかを示すコンテンツマップを作成する。制作量よりも重要な質問が空白になっていないかを優先的に確認する。3. 小さな単位でメッセージをテストする UGC と短いクリエイターコンテンツで問題提起、利用シーン、語り手、中核となる主張をそれぞれテストする。一つのクリエイティブであまりに多くの変数を変更すると、何が効果を生んだのか分かりにくくなる。4. 検証済みのメッセージを拡大する繰り返し良い反応を得たメッセージは、ブランドコンテンツ、オウンドメディアの長文解説、商品ページ、広告クリエイティブへと展開する。5. 測定可能な変化を作るすべてのチャンネルを同時に大きく変更せず、地域、期間または顧客層ごとに変化を分ける。キャンペーン開始前に仮説主要指標、比較基準、中止条件を記録する。6. 学びを資産として残す成果の高い動画だけを保管するのではなく、どの顧客、メッセージ、語り手、チャンネル条件で効果があったのかを構造化して記録する。このデータが次回の制作と予算配分の基盤となる。2026年のマーケティングで注目すべき変化、次の変化は、すべての業種に同様に適用される確定的な予測ではなく、戦略策定時に点検すべき方向性である。コンテンツの広告クリエイティブ化、オーガニックな反応が良いコンテンツを有料配信へ拡張する運用がさらに重要になる。創業者実務担当者中心の語り手、製品機能以外に判断基準や人の視点が信頼形成の要素となる。長期的なクリエイターパートナーシップ、単発の投稿よりも繰り返しの露出と学習が可能な関係の価値が高まる。 AI を活用した制作の拡大、アイデア、字幕、翻訳、バリエーション制作は早くなるが、事実確認、肖像権、ブランドの一貫性の管理がさらに重要になる。増分性を重視した測定、追跡可能なラストクリックだけでなく、広告がなかった場合と比較して実際に追加された成果を問う方法が重要になる。自社データの価値向上、顧客の質問、コンテンツのメタデータ、価格、在庫、キャンペーン履歴を一貫して保管する組織はより信頼性の高い分析を実施できる。結論、2026年のコンテンツマーケティングは、広告をコンテンツに置き換える戦略ではない。多様な語り手と形式で顧客の質問に答え、効果が確認されたストーリーを有料配信とオウンドメディアに拡大する統合的な運用方法に近い。UGC の本数、インフルエンサーのフォロワー数、またはブランドコンテンツの制作費だけで成果を判断してはならない。顧客との適合性、コンテンツへの反応、事業成果、増分効果を結びつけてみる必要がある。また、単純な月別売上の差は有用な初期シグナルとなり得るが、実験や統計的統制なしに因果効果だと断定しないことが重要である。